企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード3593、東証プライム上場、ホギメディカル代表取締役社長、川久保秀樹さんです。川久保さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。川久保でございます。
ホギメディカルは東京都港区赤坂に本社があります。菌が透過しにくいディスポーザブル不織布を使った手術用製品の国内トップメーカーで、現在は手術に必要な消耗品を一括提供するプレミアムキットがメインビジネスの医療関連のニッチトップメーカーです。では川久保さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
私どもホギメディカルでございますけれども、創業64年目を迎えます、手術用製品のメーカーでございます。当初は、心電図に使う医療用記録紙、ここから始まりまして、その後、不織布と続きます。で、現在では手術に使用する医療材料を一つにセット化して、菌を死滅させる滅菌という工程を経まして、病院様にお届けするビジネスがメインとなっております。
ありがとうございます。また後ほど企業についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは川久保さんの自己紹介を兼ねて、しばし質問にお付き合いいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、川久保さん、生年月日を教えてください。
1971年の2月6日でございます。53歳となりました。
はい。ご出身はどちらでしょうか？
茨城県日立市でございます。
は
い。
子供の頃は何かスポーツなどもやられましたか？
はい、小学校4年生の時からずっと剣道をやってました。
剣道はずっとお続けになってたんですか？その、
そうですね、大学まで続けてました。
そうでしたか。将来どのようになっていきたいなど思いはありましたでしょうか？
そうですね、剣道でだいぶ自信をつけさせてもらったので、このまま剣道で生きていくんだろうなと思って、大学もですね、機動隊の方に行きたいと、もしくは警察官になりたい、
はい、
でそこで全日本剣道選手権ですかね、そこを目指していきたいというふうに思ってまして、はい、精進してました。
そうでしたか。では社会人のスタートはどちらでしょうか？
山の内製薬という会社です。製薬業界でございます、はい、
ここで製薬会社を選ばれたのは何か理由があったのでしょうか？
大学がですね、健康科学というですね、珍しい学部で、そこで親戚にもですね、医療業界多かったんですが、そういった形で自然に健康産業の方に興味を持っていたので、製薬業界ほかですね、ライフサイエンスの業界には非常にもともと興味を持っていたと。
山内製薬ではどのようなお仕事されていたのでしょうか？
7年地方の方でいわゆる MR ですね、はい、医薬情報担当者を経験させていただいて、その後本社の方に行くことになりまして、そこでは総務広報で、その時に会社がですね、合併をしまして、
はい、
でそこで、合併準備からですね、経営企画の方に移りまして、そこで卒業して違う会社に行ったと。
今のアステラスになったんですよね。
そうですね、
そうですよ、はい、山内製薬さん、
山内製薬では18年お勤めだったということなんですけれども、そのあるきっかけで USJ の方に転職されたんだそうですね。
そうですね、当時ですね、経営企画部にいるときに、このもう少し自分のやってる仕事をですね、もう少し自分で整理したいと思ってビジネススクールに通い始めました。
はい。
でその時にいたメンバーがかなり若い世代の人間だったので、かなりチャレンジをしている姿をですね、
はい、
目の当たりにして刺激を受けて、果たしてこのままでいいのだろうかというところで、他社を含めて転職を検討していたところですね、そこでご縁があって お声掛けいただいたといったところです。
大阪に行ったという。
そうですね、はい、
いやすごいですね。ビジネスの学びとそして若い活気と両方を得て。
そうですね、
また全然違う畑違いのところで、そちらで あのお仕事はいかがだったでしょうか。
はい、あの業態は少し違うんですけども、あの行った仕事先ではですね、あの上場の準備をするという、はい、上場準備室の方をですね、に行きまして、まあ、そこで当時ユニバーサルスタジオジャパンがですね、再上場するとそういったプロジェクトを、まあ、お手伝いに行ったといいますか、学びに行ったといったところでございまして、まあ、製薬でやっていたその経営企画の経験があの十分に生きたというかつながっていたので選んだということですね。
はい、そしてまたこう現在医療系に、至るわけなんですけれども、そのご経緯というのはどういう流れがあったのでしょうか。
まあ、もともとその健康産業ライフサイエンスに興味があったので、まあ、その上場がですね、実はあの会社の都合でなくなってしまいまして、
USJ の上場が、
はい、なのでもう一度ですねライフサイエンスに戻っていこうということであの探しておりました。まあ、その時にですね、あのこれまたあのご縁のある方と出会いまして、まあ、その方がですねお誘いいただいて、あの化学メーカーに、転職したといったところでございます。
はい、デクセリアルズ株式会社にご転職されたということなんですけれど、あの現在のこのホギメディカルとのご縁はどのようにつながっていくのでしょうか。
はい、これまたですね、縁のある方にご紹介いただいて、はい、今でも大親友なんですが、彼がまあ上場企業の社長に会ってみないかというようなことですね、お声かけいただいて、でそこで、まあ、なかなか上場企業の社長と会う機会当時なかったもんですから、それもまた勉強かなと思いまして、であの一度お会いしたと、そこでご縁があったということだと思います。
はい、はい、現在のお仕事についてはどのような思いがございますか。
そうですね、年を経るごとにですね、やはりその健康というものの大切さに気がついてくるというか、若い頃はもういろいろいろいろやってましたけども無理が効いたといいますか、その時にですね、やっぱり年、健康に対して命に対して何か貢献できるとかですね、社会の課題を解決できることはないかというふうに思っていた時に、私自身もですね、実は一回ですね、簡単な手術なんですが、はい、受けた時にいろいろと考えることがあってですね、手術室というところの、まあ、クオリティを上げる会社というのはなかなかこの世の中にはないので、まあ、そういった観点から貢献しているこの会社の魅力というんですかね、を調べてみるともっともっと面白くて、もっともっと何かできることがないかと、うん、興味が尽きなかったので、まあ、入社を決意したといったところでございます。
ありがとうございます。さて現在までたどり着いてまいりました皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では川久保さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの川久保さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこのディスポーザブル不織布、これに着眼し、まあ、開発した、これがこの分野でのトップメーカーになっていたということなんですけど、まずはこのディスポーザブル不織布どんなものなんですか。
もともとですね、まあ、この今でこそトップなんですけども、うん、まあ、当時、まあ、1970年代ぐらいまではですね、まあ、手術で血液の付着したガウンなど、これをですね、院内で洗ってで、はい、まあ、それを再利用していたと、
はいはいはい、
なので、まあ、想像ですけども、まあ、不衛生あるいは危険な場面もあったんじゃないかなというふうな状況で、
うん、そうか、手術ではなんか白衣なんかそんなやつ来ますよね。
そうですね、
テレビで見れ
る、で、まあ、そこで、まあ、当社の場合そこでディスポーザブルにですね変えていって、まあ、医療の安全というところを中心にですね、うん、変えていく試みをしたというところでございます。
基本使い捨てという形になるということですよね。
ただ最初はですね、うん、医療現場の方ではやっぱり抵抗があってですね、うん、やはり手順を変えるということに対してかなり抵抗があると思いまして、うん、で徐々に浸透させていったと、うん、でようやくまあ2000年ぐらいにはですね、まあ、ピークを迎えてですね、うん、そこからはまあ、今のような手術のいわゆるプロシージャーになったといった、うん、ということだと思います。
なるほど。とそれまでは、まあ、手術用品というのは単品で例えばそういう御社のようなメーカーが販売するということだったのが、今は手術に必要な消耗品、これ一括提供するプレミアムキット、 これどういうものになるんですか。
そうですね、まずですね、手術室なので、まあ、絶対に失敗が許されないというところでございます。そうですね、そこで、まあ、安全性と、まあ、安心、そして手間を改善しなきゃいけない、これがコンセプトのキット製剤でございまして、大きくて少し柔らかいポリエチレンの素材、このムルチバッグというんですが、そこにですね、手術が必要な医療材料、例えばメスとかですね、ガウンとか、我々が作っているドレープだとかですね、そういったものをたくさん入れまして、というのがキット製品です。そこにですね、我々はそのカスタマイズの要素を加えたと、まあ、つまりその病院ごとだけでなくて、診療科ごと、あるいは術式ごと、そして、まあ、ドクターごとといいますか、まあ、患者さんに合わせてですね、カスタマイズできる製品を、まあ、自動化できる工場を使って作ったと、使いたいものをですね、使いたい順にですね、配置して、手間の改善を図ると、まあ、こういったキット、これをプレミアムキットと。
ある病院のなんとか先生の、この例えば心臓病のなんとか手術というのが決まったら、もうこれをその先生は使うと分かってるから、それを全部詰めて、順番に並べて、はいと渡してるっていう状態ですか。
そうですね。
はあ、はい、そうすると、その現場では、それをパッと開けて、順番に取り出せば、手術ができてしまう。めっちゃ便利ですよね。
あ、そうですね。
はい、ただだけど一個一個先生によっても違うし、当然心臓病と他のあれでは全く違いますよね、
はい、
だから入れるもんも違うんですよね。
おっしゃる通りです。
でそれを先生ごとっていうかあれごとに全部カスタマイズするんですか。
そうですね、基本的には
これ間違ったらダメですもんね。
おっしゃる通りですね。
それは確実に入ってるようにして、それを一個一個作るんですよね。
そうですね。
でしかもそれを病院届けて、
はい、
めっちゃ大変じゃないですか。
そうですね。そこに目をつけたのが、まあ我々の創業者、うん、まあその後の2代目の社長ということになると思うんですが、でまあでも筑波の方にですね、自動化された工場を建てておりまして、はいはい、やはり人が介するとですね、どうしてもミスが生じてしまうと。
まあそれはそうですよね、これとこれとって言ってリストがあってこう入れていくんだけど、でもう一回チェックするんだけど、やっぱ間違えたらありますよね、人間
だと。ミスは防げないというところがあるので、うんうん、できるだけオートメーションに変えていく、うん、ということと、うん、我々医療安全の方を重視している会社で64年やってまいりますので、まあそれも人が介するとですね、やはりそこについている付着菌ですね、がありますので、自動化することによってですね、まあ無菌の状態で物が作れるということで、まあその自動化の設備を整えてきた。
人間がこうやって出会ってると人間自体が雑菌の塊みたいなもんだから、 それがついちゃうと、もしかすると手術の中でそこが入っちゃってなんか困ったことが起こるかもしれない。
そうです、
ね、ありえますよね、ということは滅菌された状態、非常にきれいな状態でセットして、はい、開けたらもうそこには菌がない状態ということですか。
はい、作り込んだ後に滅菌をかけて出荷してという形で、その滅菌の機械もですね、ビームを当ててですね、瞬時に滅菌するという、まあ、そんなところまでですね、整えた工場を有しております。
なるほど。今看護師さんが、まあ、人手不足だと言われてますし、もう一つはやはり労働条件改善していこうと、あんまり残業しちゃいけないよとかいろいろあるっていう形で、まあ、そうすると人がどうしても足りなくなってしまう。これがやっぱり御社のビジネス大きな追い風ですか。
そうですね、完全に追い風だというふうに認識しています。で我々64年のこの歴史の中で世に送り出してきた製品いろいろあるんですけども、まあ、スケールできなかったものも大きく育ったものもあるんですが、それらの成長性とかですね、売上高などをこう社内でつぶさに検証してみますとですね、私たちの製品というのは特に手術に携わる看護師の皆さんの困りごとを解決してきたということが分かっています。まあ、つまりこれが我々の強さであって、また DNA だというふうに理解しています。で今おっしゃっていただいているんですね、まあ、人手不足とか労働条件の改善というのは非常に謳われる中でですね、まあ、これからも絶対にニーズが絶えない看護業務、これに対するソリューションというのはですね、かなり世の中にとっては不可欠だと思いますし、我々はそこに大きく貢献できる、まあ、そういった環境だというふうに思っています。
今までだったら昔は看護師さんが一個一個チェックしてセットしてとかっていうことがあった、これが全部キットになってるからすごく楽ちんになったと。そうですね、ということですか。しかも安心安全。
そうですね。
やっぱり医療って安心安全がないと怖いですもんね。
そうですね。おっしゃる通りです。
そうですよね。一番そこが大切ということで言うと、そこを守ってくれるということですか。
そうですね。
御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが。
一言で言うと人だというふうには思ってます、うん、やることはですね、うん、先ほど申した通り看護師さんの困りごとをまあ探して、うん、それをまあ解決していくと、うん、ただやはり日々のですね、うん、日常業務に追われて、まあ、特に激務でしょうから、そこで改善をしていくというのはなかなか難しい、うん、それをですね、我々の営業員のですね、いわゆる顧客接点、うん、そしてその、数と深さですね、うんうん、それによって、まあ、解決していく、もしくはその看護師様もしくは医療従事者の方がまだ発見できてないですね、その課題みたいなものを先取りしてですね、ソリューションを提供していくっていうのはやはりもう人でしかないということになると思います。それなりに先ほどのような製品のまあ強みを加えていく、これが我々 のビジネスモデルですし、これからもそれを続けていこうかなというふうに思います。
ありがとうございます。では藤本さん、最後の質問をお願いします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
万象開始というものでございます。
はい、一万二万の万に象という章、そして皆、そして、師匠の師という四字熟語になりますが、こちら意味と、そしてなぜ選ばれたか教えてください。
意味としてはですね、まあ、万物の世の中にあるものはみんな、自分の師匠であるというような意味合いというふうに聞いています。でこれはですね、私が一番最初に入った会社のですね、創業者の、まあ、いわゆる原稿録のタイトルになった言葉でして、まあ、社会人になって一番最初に覚えたといいますか、感銘を受けた言葉です、はい、で、まあ、そこに、書いてある内容がですね、まあ、非売品 の原稿録なんですが、今でもですね、役に立つぐらいですね、まあ、原理原則、人と接するときにはこうだとかですね、お客様に対してはこういう気持ちでなきゃいけないとかですね、製品はこのような気持ちで取り扱わなきゃいけないとかですね、まあ、子どもに対してもですね、いつでも引き出しを持って教えられるような素晴らしい本で、まあ、そういったところからですね、今でも使っていますので選ばせていただきました。
はい、ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード3593東証プライム上場、ホイメディカル代表取締役社長川久保秀樹さんでした。川久保さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂
々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは証券コード3593東証プライム上場、ホギメディカル代表取締役社長川久保秀樹さんでした。そして川久保さんが選ばれました四字熟語は万象開始でございました。お写真もございますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。